皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月2日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、理不尽なことには理由があるという話ですね。理不尽なことってのは世の中よくあると思いますね。まあ、一番簡単なこと言えば、集合時間に誰か来なかったっていうことですね。来なかったってなんか理由があるわけでありまして、忘れたとか、なんか別の場所行っちゃったとか、来るのが嫌になったとか、まあ交通が止まって来るのは困難になったとか、何か理由があるわけでありますね。で、私いつも思うんですけども、この理不尽なことが起きているという理解が最初にあることがすごく重要なことだと思うんですね。理不尽だったら何もその悪い意味ではなくて、その、まあ理屈通りにならないぐらいの意味も考えていいと思うんですけども、例えばいつもこの時間になると人通りが多いのに、なんか今日は人通りがないなと、こういうような、まあ、変化と言ってもいい部分がありますね。でも例えばこう戦争するっていうのは、まあ、ある意味で理不尽なことですよね。世の中そう簡単に戦争なんかしませんから。あるいはなんか人が人を殺すみたいなこともですね、これ非常に理不尽なことですね。まあ衝動的っていう言葉があるかもしれませんけども、衝動的っていうのは理由って言えば理由ですからね。衝動的なことが何か起きたばっか起きたから、人が人を殺したわけでありますから、必ず理由があるんですね。でいつもやっぱりこう、なぜなんだろう、なぜなんだろうと理不尽なことを見るたびに考えていくと、いつもなんか私面白いなと思うんですね。人っていうのは結構そのまあ理屈で動いているようでいて、あまり理屈で最後まで詰め切るってことがないんですね。ですから途中でこれはうまくいかないだろうなとよく考えればわかるんだけども、やってしまっていることっていうのがよくあるわけですね。でですから、例えばまあ投資の失敗なんかそうなんですけども、投資しなければ損することもなかったわけでありますね。したがってその、まあ、十分に考えていないのに、とにかく投資したいという思いだけで投資をすると、まあ、これ失敗の大きな理由になりますね。あるいはなんか間違ったその常識で投資するってことありますよね。絶対こっちの方が儲かるはずだなんて思ってね、変な会社の株買うなんてこと世の中珍しくなくて、そういうのはやっぱりその思考そのものが理不尽なんですね。思考そのものが理不尽だと、やっぱ最後の結末も理不尽になってくるってことはよくありましてですね。まあそんなふうなことを考えますと、じゃあその理不尽の、な結果になった、投資が理不尽な結果になった理由は、理不尽な意思決定をしたからで、でそれはやっぱりなんかちゃんと勉強してなかったからだと。頭の中理不尽になってたからだと、まあ言ってしまってもそれは言い過ぎではないわけですね。でもまあ本当になんか世の中ってですね、うまくいく時もうまくいかない時も、まあなんかいろいろ考えて行動してその結果になってるわけですよね。まあなんかその自分が意識的にどこまで考えてるか、ともかく無意識のとこまで含めては何らかやっぱり人間として意思決定してるわけで、その結果がいろんな理不尽なこと、あるいはそうでないことをもたらしているわけであります。したがってこう、まあ、いつもこう生きている間はですね、こうなぜこうなっているのかということを考えると、とっても私は有益だと思いますね。うまくいったことでもいかなかったことでも、なぜそうなっているのかということをふと立ち止まって考えるとですね、じゃあうまくいかなくなりそうな時の雰囲気ってどんな雰囲気なの、うまくいかなくなった時にどうやってそこから脱出すればいいのかっていうことは、自然に自分の経験の中から生きてくると思うんですね。後悔するのは良くないと言われますけども、反省することは大切なことで、まあ、うまくいってもいかなくなってもこう一蹴りついてからちょっと反省してみると、特にそうなってくると理不尽な結果になった場合ですね、理不尽な結果になった場合は、なぜそうなったかの理由は自分自身であれば割と鮮明に見えてくることが多いと思うんですね。まあそれを人に言える言えないはともかくですね、鮮明になってくること多いですから、まあそれはぜひこういう時お勧めしたいと思うんです。なぜこんな話こんなするかというとですね、今まで実は そういうこと考えないでも結構十分に生きられるっていうことが多かったんですね。っていうのは言われた通りすればそれでいいっていうことですね。言われた手順さえやればその結果がどうなろうが俺は関係ないというような仕事の仕方ってなんかすごく当たり前にあったし、それから言われた通りやってうまくいかない場合は俺の責任じゃないと、この手順考えた人の責任なんだと、この通りレシピ通りに作ってうまく飯が作れなかったらレシピが悪いと、まあこういうことを普通に言ってましたから、あまりこの理由を考えるっていうことがなかったんじゃないかと思うんですね。理由を考えるより前にその自分の責任を回避するための理屈を考えるとかですね、結構そういうことってのは当たり前にやっていたような感じがするんですね。で、特に理不尽な結末に陥っちゃった場合は理由を考えると責任問題出てきますから考えないと、理不尽な結末については無視する、隠蔽すると、まさに今ねアメリカや日本でやったら検閲ってやつですね。検閲はですね、それやっぱりやらないと理不尽なことがバレちゃうもんね。バイデン悪い、バイデン一家一体何だあんだあれはと、ね、あの選挙一体とんでもない選挙一体何だったんだと、とんでもない不正選挙じゃないかと、なんだあの結果はと、なんであそこで票をちゃんとなんか隠してんじゃないかと、ビデオに映ってんじゃないかと、そういう理不尽なことをすることにちゃんと理由があるでしょうと、不正選挙でしょうと言われるの嫌なんで、そういう事実はないと言ったらね隠しちゃうとそれでも何か言ったら刑務所入れちゃうと、まあそんな感じだよねあれね。それから例えば興味深いのは1月6日の話ですね。21年の1月6日のあの暴動なんですけども、あれちゃんと実は本当の意味があってですね、1776年のそのアメリカ独立の直前なんですけども、そもそも当時のアメリカ人がですねイギリスの植民地として搾取されてるわけですね。で増税をされていて、それに対してアメリカ人は怒るわけですね。それで当時、まあ、植民地にも議会があって、まあ、翼賛議会みたいなもんですけども、ここにそのアメリカ人の代表が行くわけですね。そのこんな増税やめてくれと民衆の声をですね、その、まあ、当時の、まあ、議会に伝えに行くわけです。ところが剣もほろろに追い出されちゃうわけですね。お前たちの言うことなんか聞くつもりはないと。それで、あ、もうこれは武装闘争、軍を作って力ずくでアメリカを独立をしない限り我々に対する向けられた圧政は終わることがないと、まあそういうふうに考えて、それで軍を作って革命の戦争をやっていくという、こういう段取りになってるんですね。したがったら1月6日の話は実は壮大な、あれはあのでっち上げでありましてですね、でっち上げというかですね、ストーリー作りでありまして、その庶民の代表がアメリカ議会に乗り込んでって、議員さんそれ違うでしょと、この何ですかこの選挙はと、こういうことやっていいんですかと、アメリカの国民がそのごくごく真面目に武器を持たずにですね議会に入っていって、で議員とに対して談判しようとした、そしたら議員が逃げちゃったと、逃げるだけじゃなくて逮捕しちゃったと、で拷問していると、これはもうですね話し合いによってこの人たちからその不正を取り除くことはできないと、もうの力による方法以外にこの悪党たちの政府から自分たちを解放する方法はないんだということを歴史にしっかりと刻むための儀式だったんですね、あれね。ですからなんか後で革命起きた時に、なんか他に方法なかったんですかって言ったらありませんでしたと、すごく平和に真面目に言ったのにもかかわらず、彼らは言うことを聞かず逃げてしまって、それどころか逮捕してしまったんですと、これでは全く民の国の政治とは言えませんですねということをしっかりと実は理屈づけるため、歴史にちゃんと、歴史経過として刻んで、後にその新しい政府の正当性を確立するための一つの儀式として行われてたことなんです。ですからあそこで警察官がですね、あの議場にあの人々を招き入れますね。警察官もいろいろいたはずなんです。招き入れたということはあれはいいことなんです。民の声を知って、ね、その民を警備して追い出すんではなくて、議員の前で話をするんだからどうぞ行ってくださいと、あれが本当の正しい、民のためのあるべき警察の姿なんですね、あれはね。行く上にもなんかその、ストーリーが重なってるんですけども、ですからああいう理不尽な1月6日委員会みたいなことはちゃんと理由があるんですね。まあ、今回はだからそういうね軍の作戦みたいなものはそういう なんか歴史的なねドラマもあるんですけども、まあしかしそこまでいかなくてもですね、例えばなんかそのこれだけね金利をどんどん上げてんのにね、世界で潰れる国が一つもないとか、大きな会社がねまだ全部一応表向きを営業してるなんてのも理不尽な話ですよね。なんか必ず後ろで誰か支援してない限りこんな絶対潰れてますよね。そもそもリーマンショックの後のドイツ銀行だってあれだけ大騒ぎしててなんかまだちゃんと営業してますよね。あるいは JP モルガンに至ってはですね、もう会社ぐるみエプスタインのお手元金の御用達をやってたわけですねまだちゃんと営業してるんじゃないですか。ダイモンだってもう随分証言出されてますよね。あの CEO だってどんな悪いことしたかと、悪いことっていうかそのエプスタインとつながり深かったかっていうことね。金融機関にとってはあれは絶対やっちゃいけないことですからね。悪のシンジケートの資金繰りを面倒見てるとか融資してるなんて絶対やっちゃいけないことで、まあそれやってまだ今日も営業してますよね。だから必ず裏がありますよね。それから昨日だか一昨日だか日銀がですね、金利の上限幅引き上げましたですね。だから長期金利がちょっと上がったんじゃないですか。 0.5、 0.4 いくつだったのが 0.6 弱まで上がってませんか。普通あんな風に上がったらいや為替円高いきますよね。アメリカの金利も多少動いたように見えますが、まあなんか日本の方がどんと金利上がりましたけども、いやそれは為替円高じゃなくて円安いってますよね。これなんか理不尽ですよね。必ず誰かなんか裏でやってますよね。どうしてもなんかこうドル支えたい連中が必死になんかやってんじゃないですか。今ドル高ってすごいですよね。死に物狂いでなんかドル集めてるっていうか、この高潮みたいな現象だと思うんですね。あれものすごい低気圧が来ると海面が上がるじゃないですか。高潮ね、周りから その水が集まってきてそこだけその海面が上がりますよね。今のドル高ってあんな状態じゃないかと思うんですね。こうなんか高潮みたいなとんでもない高潮を起こすようなものすごい低気圧がいて、これが要するに言ってみればそのブラックホールにそのドルが流れ込んでいく姿ですよねもうここまでいろいろですね、四方八方止められたらもうドルも何もディープステートも生きていけませんから、やっぱその FRB も完全に軍の作戦下にあるわけですから、それやっぱり潰すか潰さないか、今潰すか明日潰すかは軍の裁量で決まってるわけですよね。 ですからそのいよいよっていうことになったら一気に金抜かれますわな。一気に金抜かれるわけで、であるいはなんか新たなまた破綻が表面化しつつあると。そしたらそれやっぱり金入れなきゃなんないですよね。中国だってドル債の破綻がずっと続いててね、中国恒大も含めて、で今少しちょっと止まった状況になってますよね。あれ必ず誰かそこで金入れて資金繰りだけを持たせてるわけですよ。要するに潰れる潰れないって言ってる時はまだ会社が法的整理をする前ですよね。でしかし法的整理をした後も会社存続するってよくあるんですね。日本で言えば会社更生法みたいなことですね。あるいはなんかその格安でファンドが買い取っちゃったとね、そういう人もちゃんと営業継続するじゃないですか。だからこう死ぬ死ぬって騒いでてですね、もうこれ借金返せないから死ぬ死ぬって騒いでて資金繰りやってる段階と、死んだと、死んだから資金繰り見てやるっていう世界の2つがあるんですよ、バブル崩壊した時には。で死ぬ前っていうのは賑やかなんですよ。もうとにかくね、もうオーナー一族どうなったとか、もうとにかくですね、まあ、昭和の末期のバブル崩壊した時も大変でしたよね。大英が破綻する前もそうだし、まあ、それ以外もたくさん潰れてですね、まあ、とにかく潰れる前っていうのは関係者大騒ぎで、いろんな内部告発も出てくるし、それから立て直しのやり方もいろいろ提案されるしですね、まあそれは緊迫感あるもんなんですね。しかし潰れるでしょ。潰れたってほら営業って継続してるの多いじゃないですか。大英だってね、イトーヨーカドーになって店は続いてきましたもんね。それから銀行だってですね、全部閉めちゃうってことはあまりなくてですね、まあ誰か営業継続するでしょう。そうするとやっぱりその潰れて誰か継承した後っていうのは静かなんですよ。もう金の計算合ってないわけね。金の計算合わない、だから潰れたんですね。で潰れた直後から金の計算が合うなんてことも絶対ないわけですね。まあ、悲惨な状況になってるわけですよ。この残骸が残ってますから、潰れた後の会社ってのは。でもう一回整理すると、債務の量がだいたい潰れる前の想定の3倍ぐらいはあるんですね。倒産3倍ルールなんてよく言いますけどね、 本当に潰れる前にどれぐらい債務があるんだなんて目星つけてると、倒産後に精査したとするとですね、3倍くらいになったのよくあるんですよ。会社が生きてると前提だと出てこない債務が潰れたと出てくるってことよくあるんですよ。この保証債務とか、あとなんか 裏保証みたいなもの、裏証文みたいなのが結構出てきてですね、潰れると3倍くらい債務出てくるんですよ。だからもう潰れた後の資金繰りがつくわけがない。とりあえず表面的に営業をしてると、今日一日店を開けるために必要な金と人だけ与えられて、それで今日一日やってるなんてことは本当に珍しくないですよ。まあそれ多分世界も同じだよね。で、そういう状況じゃないかと思うんですね。だとそれだと静かなんですよ。とにかく静かなの。だから潰れそうな時ってのはもう理不尽の極致ですから、巨大なところが潰れるなんてね、それはね静かなんですよ。でもそれが静かであるっていうこと自身が実は理不尽なことで、やっぱそれはもう潰れた後なんか表面的な営業だけしてる状態なんじゃないんでしょうかね。 FRB もそうだと思うんですね。真面目に考えてですね、去年から今日までのあの極端な利上げってですね、ほとんど死刑判決ですよね。あの死刑判決、死刑執行だよね、金融市場に対してね。あんな長期金利一気に上げたらさ、死にますわ普通はですね。メルトダウンしますよ、吹き飛んじゃいますよ、はっきり言って、でもなんか淡々と上げてるもんね。しかも潰れてないでしょ、一社も。世界中一カ国も潰れてないし、まああの SBV みたいな、 SVB みたいなの潰れましたよ、あのシリコンバレーバンクみたいなね。でもあれ民主党系の銀行で、まあ大体そういう政治絡みの倒産じゃないですか、あんなのね。なんかでかいところ本当になんか金が尽きちゃって吹っ飛んじゃったってのはあんま聞いたことがなくてですね。まあ実業の会社もそうですけども、あれ必ずなんか裏がありますよね、こういうのね。誰かが救ってる、あるいはもうすでに潰れて、蓋してると。まだ潰れてないってな状況で後ろで支援してれば、こう支援のこう息遣い聞こえてくるんですよね。もう必死こえて金集めて、後ろでいろんな債務者債権者ね入り乱れてですね、あれクロスデフォルトって一つ潰れると他も一緒に潰れることありますから、一言じゃないんで、一社潰れるとみんな出てくるんですよ、なんとか救えっていうわけですね。でもそういうなんか船舶感ってもう近年、この今年入ってぐらいからですかね、ほとんどなんか感じないし報道をしなくたって出てきちゃいますからね、あれね。意図的な報道を止めたってそれは必ず出てきちゃいますから、息遣いがね。あれもなんかすでに、潰れてんじゃないかと思うんですね。だからウクライナ戦争もそうですよね。あれ要するにもう戦争を勝つの諦めて膠着に向かわせようとしてますよね、西側はね。だからこのままテロが相次ぐ状態を今のままで続けたいんでしょ。どちらも勝利宣言出すことなく、しかしテロが続いて戦争が止まらないと、これをずっと続けて南北朝鮮みたいな形にしたいんでしょ、朝鮮半島の南北みたいな形で。しかしロシアはそれやる気ないから、そうする気ないから、どっかで大きな決着つけちゃうわけね。そうすると今度ロシアがいつ踏み込んでくるかで決まるわけですね。だからウクライナ戦争も最後どうするかロシアが決めるわけですね。ロシアがいつどんな形で踏み込むかで、アメリカの方はだからまあ、よくて冷戦に持ち込めるぐらいのもんで、膠着に持ち込めるぐらいのもんですから、まあ運命の受け手の方になりますよね。まあこんな感じで見るとあれよく見えるし、それでそのウクライナひっくり返しちゃうと金融も何も同時にひっくり返りますから、まあだから全部最後は同時なんでしょうね、あれね。金融もウクライナもそれから麻薬もですね、人身売買も全部あれ同時にやって、でそれでその民衆に対する被害がないようにね、こう復讐がですね、派手な復讐をやられたら地球吹っ飛んじゃうから、それもないように、なおかつ人々にあまり意外感を与えないようにね、摘発される人間とその悪事については事前に映画その他の方法で十分告知すると、周知すると、しかもそれは世界に対して周知しなきゃダメだからね、まあ、それちゃんと手順踏んでやってきてるように見えますよね、今までもね。まあだからそう考えると今回の、まあ、軍事作戦と申しますが、カサンドラクロス作戦でありスティング作戦は本当に上手にやってんだなというふうに思うんですね。まあそんなことで理不尽な、そういう意味での理不尽さね、普通の出来事じゃないと、これ作戦なんだというような、まあ不自然さみたいなものはよくあって、それでみんなわかるわけですね。まあこれは作戦やってんだなと。で最終的にはですね、ここまで悪が放置されたのも、 要するに最後に全部処分するためなんだと、一人も残さないと、悪党どもは一人も残さないで、まあ、始末するためにね、非常に緻密に手を凝らしてたんだ、だから理不尽がなかなかこう解消されなかったんだというのが本当のところだと思うんですね。まあ、そんなふうに考えますとですね、こう、まあ、これからの時代よく自分で考えていかなきゃ難しいわけで、ありのままにね、なんかそれを受け取るんじゃなくて、四方八方からもの見て考えるということをぜひ皆さんも癖つけていただくとね、楽になるんじゃないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、理不尽なことには理由があるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。